レテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレ今撮ってるのこの配信される日の早朝なんですけど、なんか早朝ってお腹空くよね。まあ食べないんですけど、寝るだけなんで。でも今日は起きたらタンミョン食べるんだ。皆さんタンミョンって知ってます？あのねシンガーソングライターじゃないんだよ。それあいみょん。タンミョンっていうのはおそらく緑豆、緑の豆って緑豆って読むの、まあ、春雨、なんかぶって春雨なんですけど、タンミョン食べたいと思って買ったので、本当は今日の昼間になんか食べたいと思って買ったんだけど、今日の夕方に届く予定だったから、ちょっと待って、時間軸が分かんなくなっちゃったな。今の時間軸で言うと昨日のお昼に食べたいと思って買ったけど、届いたのは昨日の夕方だったから、家帰ってきたらタンミョン届いてると思ってね、楽しみにしてるってだけなんですけど、たまに、私普段そんな自炊しないんだけど、たまにしたくなるの。本当にたまに。どれぐらいたまにかな。そうね、まあ何かしら流星群が見れるぐらいたまに、皆既日食月食が起こるぐらいたまにしたくなるんだけど、それがこの間だったので、さ、私バズレシピ、その X とかでバズってるレシピとかをみんな画像にしてくれたりするじゃん。それをね、保存するのを生活の中に取り入れてるというか、まあ手癖で保存してんだけど、あとダイエットね。まあやんないんですけど、もう貯めるだけ貯めて全然作ってないなと思ってさ、作ってみたのよこの間、作りたいものすべて。そうだから食事には今困ってないんですけど、結局食事って何が困るって、何食べようかなっていう時間が困るじゃん。もうだからあればそれを食えばいいやってなるからいいですよね。だから作り置きって人気なんだ。はあ、なるほどね。あ、そうそう、でその中で作ったやつの中で、なんか目玉焼き、なんか麻薬卵って皆さん知ってますかね。なんかそのゆで卵、まあ、味付け卵なんだけど、まあ、もう麻薬ぐらいモリモリ食べたくなっちゃうぐらい美味しいみたいなやつなんだけど、それの目玉焼き版がのレシピを保存してて、あ、これやりたいと思ってさ作ったの。でね、そのつけだれが、まあ、炒め物だったりスープに使ってねって書いてあったから、スープにしたの、余った食材を入れて。でね、そのスープがどうやらタンミョンに合いそうだなって私は思ったわけ、ピンときたわけ。だからタンミョン食べたいなってなったって話なんですけど、結局ね、目玉焼きのやつはね美味しいけど、ちょっと目玉焼きをちょっと失敗したから、私目玉焼きめっちゃ作るの上手なんだけど、いかんせんフライパンにこびりついちゃって、かわいそうな姿になってしまったんだね。はい、 タンメン食べるの楽しみだな。タンメンってちょっと茹でるの難しいよね。ちょっとすぐくっついちゃうからさ。なんかパスタ塩入れればくっつかないみたいなことは知ってるけど、タンメンは何をしたらくっつかないんだろう。もう混ぜるしかないのかな。その茹でたやりにちょんちょこちょんって、もうほっときたいよね、そういうのってね。なんかじっと見てられない、なんかじっとしてらんないからさ。うん、はい、まあそんなこんなでね、まあ、始まりました、なんちゃらでなんちゃらラジオなわけですけれども、先日なんちゃらアイドル12周年目前ワンマンライブをやったわけですが、まあ一周分の情熱をみたいな感じのね、やらせていただいて、うん、まあうちらは赤い炎というよりかは青い炎なんじゃないかななんて思ってるんですけど、メラメラと言った感じではないかもしれないですけど、まあでもどうだろう、青いやつって赤いやつよりも温度高いからね、そこまでじゃないのかな。まあでも木炭遠赤外線ぐらいは長く燃えてるんじゃないかなと思うんですが、あれなんていうの、木炭が燃えてる状態、練炭なんていうの、あれちょっとわかんないんですけど、はい。でその、まあ、そのワンマンライブにね、MC アンニュちゃんもスペシャルゲストとして一緒にコラボしてくれてる曲をやったり、そしてバンドライブをやったり、なんか時間があっという間だったんですけど、皆様は来てくれた方はあっという間だったなって思ってくれたら嬉しいなといった感じ。うん、やっぱこうさ、なんか疲れたなって思ってないといいなってやっぱ立ってると疲れちゃうからさ、うん、疲れてないといいなと思っておるんですが、いやとにかくね、来てくださった方、配信も見てくれた方、そして何より、長時間楽器をやってくれたバンドメンバー、そして12年、まあ、約12年、詳しく言えば11年合ってる ?12 年は11年と11ヶ月一緒にやっているケタロウさんと青春に大きな感謝をという感じで、はい、見てくれてありがとうございます。やっぱりこう、まあそのアイドルをアイドルたらしめるものというのはやっぱ精神性だったりするのかなと思うんですけど、そのなんちゃらアイドルたらしめるものはお客さん、まあお客さん、とうちらがね、お客さんと私たちが作り上げる空気感だったりとかだったりするんじゃないかなって思うんですよね。穏やかっていうね、殴り合いが起こんないからね、もしも起こらないしね。でも実は私ね、ダイブしてみたいんだよね、客席、夢なんだ。でもさ、もうこれ結構ずーっと言ってるんですよ、昔から。でまあやっぱ昔はさ、お客さん少ないからダイブしたらもう床ドーンってなっちゃう可能性があるからさ、できなかったんだけど、まあやっぱ12年もね続けてると、まあちょっとずつではありますが増えて、皆さん見てくれる、気にかけてくれる、来てくれる方が増えてきてさ、だんだんその床が見えなくなってくるわけですけど、もうねいかんせんこうね、うちらって生きてるからさ、重ねるものがあるじゃん、年というものがさ。だから早くしないとさ、みんなのみんなの体が耐えられなくなっちゃうかもと思って、焦っているそう、矢倉はねやったことあるの、その代表者2名を呼び寄せて、こう腕組ませて、そこに私が足をポンポンって入れてみたいな、うん、あれ楽しかったね、なんか楽しかったですよあれ。でもだいぶね、やっぱり人数がギムっていないと怖いよね。 まあいつかできたらいいなと思いますが、はい、ワンマンライブいっぱい曲やったね。じゃあちょっと私曲メモってるはずだからそれ読み上げてくわ。あくびです。あ、これだ。これで全部かな。ドゥドゥドゥドゥ、これだ。まずゆとり世代のホーリーキャッツスタートですね。これなんでゆとり世代のホーリーキャッツが1曲目かというと、あのベースのチューニングが違うらしいんですよ。私はちょっと楽器のことはあまり詳しくないのですが、そうチューニングがあるんで、そのゆとり世代のホーリーキャッツスタートにして、じゃあ今1曲目で MC ちょっと挟んでバーってやっていこうみたいな、まあ、あとはそのチューニングはあの変わらないので、そうそうそう、だから細かいそのチューニングのズレなんかはね MC の時にこう合わせてもろてみたいな感じでやってたんですけど、そうみんな知ってた？ゆとり世代のホーリーキャッツってねベースのチューニングが違うんだよ。でまあ MC でやってて、でその次の MC 明け1曲目が Don't Take Chat Wa、 あの童貞ちゃうわって曲なんですけど、童貞ちゃうわはあのベーススタートなんですよ。ベーンベベベベベンベベンベベンつって、でもうベーンってやってくれたらそのベースのチューニングが OK だよってことが分かるから、実はその MC 明け童貞ちゃうわにしたのはそれが、それをね考えたんです。これはね私はいいアイディアだと思います。そうそう、あれいいよね、童貞ちゃうわはなんか普段しない歌い方というか、もう憎しみを込めて歌ってるからね、あれ。あんまり人を憎まないからさ、まあでもなんかさ、その学生の時のこううーんってなる感じを出したくって、まあ曲の感じもねあるからさ、そんな感じですね。実はこれそのこの童貞ちゃうわができた時よりもう歌詞を削ってて、ちょっと単調になっちゃうかもねっつって、単調でも気にならない長さになってるんですね。これ童貞ちゃうわの歌詞私考えたんだけど、あの削る前の歌詞はもう忘れましたね。だいぶ前にあの短くなっているので、はい、パンジーとデイジーってやってね、パンジーとデイジーたまにイップス起きて担当直入にユナラバーのところがちょっと分かんなくなったりするんですけど、この日は分かりましたね。うん、放課後のホーリーキャッツ、他のホーリーキャッツかわいいよね。テレテレテレテレテレテレテレレね、あのキーボードかわいいよね、あれね。私あれ大好き。そしてミーチューでね、ミーチューはなんちゃらアイドルのデビューシングルということでね、そのまあその多分いつもキトラさんから言ってるから、まあ知ってる方もちょこちょこおられるんじゃないかなと思うんですが、メロン畑はゴーゴーさんだったり、フェッティーズ、猫ちゃん、アールちゃんのフェッティーズとかが、まあ、同期というか、その自分たちが頑張ろうと思ったきっかけだみたいな言ってたと思うんですけど、それでできた曲ですね。このミーチューのっていう曲はすごくて、皆様、微笑みの爆弾ってご存知だと思うんですけど、ありがとうございますね。あ、これ言っていいのかな、さすがに言っていいか、あののイーシャブロンさんにの歌詞を書いた人に書いてもらってるんです、歌詞を。すごいでしょ、 そうそう、でもまあ いろいろあって CD アルバムには入ってない、まあ、そのダメだよとかじゃないんですけど、まあいろいろあるんだよね多分大人にはね。これ言っていいとは思うんですけど、あの昔から言っていることなんで、はい、書いてもらったっていう。みちゅーもね最近ライブではやらないですよね。だからなかなか歌ってない曲の一個ですな、これは。ステムシー挟んで報復絶倒の MC を挟みまして、スマップって言ったけどこれ SMAP とかの方がいいのかな。これなんでスマップかっていうと、これ徳間さんが書いた曲なんだけど、あのなんか曲選考だったんです。曲選考っていうか、まあ、徳間さんが書いてこういう感じの曲にしたいっていうのがあったんですよね多分。確 か彼が言う、キャッツが言うには確かそうだったと思うんですけど、だから歌詞はあのちょっと当てはめてるけど、これはまあ適当にやってます。適当っていうかその当てはまる言葉で、まあちょっと面白い感じの言葉遊びっぽいのでやってますみたいな感じだったんですけど、これいいじゃんってなってそのままその歌詞になったっていうし、あの途中でさ、徳間さんが歌うゾーンがあるでしょ。あれ最初あれだったんですよ、あのユースキンの成分表だったの。今は違うんですけど、そう、実はそんなことがありましたと。ちなみになんて言ってるかわかるかな、みんなわかるか。でもあんまわかんないように歌ってるかも、そのなんて言ってるかを。うん、私はね。そしてまあ、ここはちょっと しっとりゾーンですな。静かめの曲のゾーンで、もしかして君だけが苦しいと思ってないかい、カバー曲ですね、オセロケッツさんの。これな緊張すんねん。でも入りは間違っても大丈夫だったから、まあまだあれだったんですけど、噛まないかだけがすごい不安だったな。これこのままずっとこのままで世の中とかの一面でも、なんかこれやっぱバンドだとずっとこのままで世の中の一面の生き方で別のとこつけ直していけるんでしょ。体の中のモヤモヤの出し方を覚えれてよかった、生まれた頃の記憶なんて今の自分が作るもんなんだよなところが音取れなくて、ちょっとセリフっぽくしちゃいましたね。ちょっと私の不徳の致すところです、これは。まだまだ修行が足りないでございますね。はい。そして海の家、海の家いいよね。海の家はなんか本当情景が浮かぶいい曲でも、そんな恋したことないなっていつも思う。デイリーリーデンデンデンデンデンレレレレレンテンテンテン、いいよね。うわついたまんま優しいサンダルを砂浜の熱、まあなんかもうまず出だし1行目でさ、タグがついたまま優しいサンダルを砂浜の熱がストーリーしていく、だから動物みたいな気持ちになったってね。もう思いつきで海行っちゃおうっつって、なんか衝動って感じでも、なんかやっぱ曲調も相まってなんかうわーって感じの衝動じゃなくて、こう内側に秘められてる感じの衝動な感じがあっていいよね。ね、だから動物みたいな気持ちになるんだってね、やっぱ自然に帰ったっていうね。これね、私あんまりねちょっと多分あんまりこう分かってないんだろうなって思いながら思ってますけど、これね、私ねこの曲を聴くと思い出す漫画があるんだけど、その漫画のタイトルが分からないんだよね。ちょっと調べていい？調べるね。ちょっと一時停止して調べようっと、ちょっとパーって調べてみたけど出てこないですね。 これね、本当に昔に読んだ漫画だからどの雑誌かもちゃんと覚えてないんだけど、おそらく母親が読んでたキスっていう雑誌だったんじゃないかなと思うんですけど、漫画でなんかね、女の人が海パンを履くと男に変わって、で男になってみたら気づくあれやそれみたいな感じの漫画だったんだけど、調べたらなんかエッチな漫画とかしか出てこない。ひーん、なんかすごいね、それはふと思い出すんだけど、うん、なんかやっぱエッチなのしか出てこねえですね。困ったもんだ、みんなエッチ屋さんなんだから。はい、そしてアイボリーソングですね。やっぱアイボリーソングはね、落ちサビのところをね、なんかやっぱもうその今日じゃねえわ、そのワンマン時やね、 PA さんが、あの PA をあのキャンさんが、キャンさんって方がねやってくれて、もうめちゃくちゃ一緒にやってるから、もう分かってるんですよ。もうそのピンスポットくださいみたいなの、あの真ん中だからねって言われました。ピンスポットそこだからっつって、はい分かりました、もう入りに行きますっつって、はい、そんな感じで、そして MC があって、ベイビーアゴーゴーやって、なんかベイビーアゴーゴーでなんか誰か回んないかなと思ったけど、今回ばっかりはそのうちらはさ、もうバンドだと回転できないですよね。あーちゃんキーボードやってるし、そうそうそう、だから誰か客席で回るかなと思ったんですけど、やっぱみんなうちらに夢中だからさまあでも好きにね見てもらって構わないんですけど、全然あの絶対回れよみたいなことではないのでね、あの本当に回んなかったなってだけなんで気にしないでくれてください。でなんちゃらんちゃら旅講座、なんちゃらんちゃら旅講座、いつもは客席の方に降りてこう背面ケチャとかやるんですけど、もう今回ばっかりは、まあ、12年一緒にいてくれてありがとうの気持ちでめちゃくちゃ近づいたりとかしましたけど、あおちゃんだけが良かったって思った人もいるだろうなって思いながら、ごめんねって思いながら、すいませんけど、あのやっぱステージ作る側のね人間なんで、ちょっと許してもらって、はい。そして、Life Goes On ということで、あのなんちゃライダーのセカンドアルバムのタイトルになってる言葉ですね、はい、こちらもカバー曲でやらせてもらって、 Life Goes On、 なんか人生は続くぞみたいなね、やっぱ続けていきたいよね。うん、なんかもうだからもうね、小学校2週目も終わりにね差し掛かってね、でもまだもうちょっとみんなの前に入れるのかな、いたいなという気持ちで出させていただきました。やっぱね、こういうなんちゃらアイドルという人生を続けていけるのもね、応援してくださる皆様のおかげでございますので、ぜひね、もう自分なんかいなくてもいいんじゃないかとか、自分が応援しなくても大丈夫なんじゃないかとか、もう絶対に思わないでください。そんなこと絶対ないので、なんかねえ、絶対ないんだから、うん、そんなこと考えられたら減ってく一方なんだからねえ、やっぱこう本当、でもいつも応援してくれてありがとうという気持ちでね、やらせていただきますよね。まあでもやっぱこう引き止めることはこちら側はね、こうあれなんで、まあ会える、来れる時に来て、好きな時に好きでいてくれたら嬉しいなと思います。そして一回吐けました、アンコール、アンニュちゃんを呼び込みまして、夜の煙突とさよならオデッセイでやらせていただきました。夜の煙突やっぱ楽しいよね。うん、夜の煙突はやっぱ楽しいんですよね。なんかワイワイ感があって はい、で今回ね、ラップ生演奏でラップやってもらってね、やっぱバンド楽しいよなと思うし、なんか結構なお客さん、まあ昔から応援してくれてる人に、なんか急にグンと上手くなった時あるよねって言われるんですけど、私きっかけやっぱバンドなんじゃないかなと思うんですよね。うん、バンドでやりましょうみたいなことがあってから、なんか言われることが多くなったなという気持ちがありますね。まあもちろんそのレコーディングとかを重ねて、どんどんその音との付き合い方じゃないですけどか分かってきたのかな、まあまだまだだなって思うとかもちろん私ありますけども、本当に私も音痴だって言われて育ってるので、あのまあ音痴だと思ってるしね、まあ今は音痴じゃないけど、まだまだこう磨けるところはあるなって思いますけどね。どんどんもうちょっと磨くぞ、目指せアドはい、まあそんな感じですかね。はい、そうそう、あの姉ちゃんともね、そのなんちゃらのいつもの SE、 最近まあいつものてか、あの変わったんですよ。なんちゃらアイドルは10年11年ずっとあの TB ジーザスの眠るのベイベ、ベイベっていう曲で、眠るのベイ危険で、なんだよ電波が出てるって出て、そう出てたんですけど、それはね、その遠藤さんにあのいわゆるオーバーチュアというものを作ってもらって、登場 SE ということでね、あのパオーンって言って、なんちゃら青春マミっつって出てくるんですけど、まあ、それでね、みんなで青春マミアンニュ、青春マミアンニュっつって今回出て、でレッツゲリパーティーうちらちょっと言っちゃってるんですけど、レッツゲットイットパーティーの遠藤さんの編曲バージョンでやらせてもらって、 CK だ、これなんか CK だって、あの英語でセミって意味らしいんですけど、だからその中身もちょっと夏っぽい感じでね、でもこれ死刑だってことだよって言われたんだけど、あ、そうなんだって思っただけで、その真相は聞いてない、聞いとくわ今度九太郎さんに。死刑だの歌詞の中でアドバルーンの速度って言うじゃないですか。アドバルーンってなんじゃらほっと思って調べたんですよね。皆さんアドバルーンって知ってます？もう今ないんだよね。ないよね。アドバルーン。あの広告がついてる風船をアドバルーンって。これ今あんのかな。なんか私のイメージでは、なんかマルヒロとかマルヒロっていうデパートがあるんですけど、マルヒロとかにあったなーみたいな、西武、昔の西武にあったなーみたいなイメージなんですけど、あれ昔、あ、でもどうだ、あれなんかどマルヒロだったかな、なんかその屋上遊園地とかの近くにあるイメージだったですね、アドバルーン。だから今の若い子アドバルーン知らないんですよ、見たことないから。怖い話ですねこれは。で from Hawaii to Hell、 これは、アンニュちゃんとあの大阪遠征行った時にあの車の中で作詞した曲ですね、一緒に。 そうそうそうそう。でその歌ってるメンバーが、まあ、サミは2人ともあの何その担当歌手を分かれてるんですけど、だから A 書いて A 書いてサビ書いてサビ書いてで、だから 4とこあるみたいな感じなんだけど、そうそう、一応その歌ってるのが自分が書いたところを歌おうみたいな感じで歌ってるやつですね。でアンニュイディスコティーク、これいいよね。うん、これでも一番歌詞覚えるの苦戦した曲かもな。アンニュイディスコティーク、ディリッティーク、かっこいいよね。うん、なんか逃げ惑うんだっけ、逃げ惑うで、に逃げ惑う、なんか逃げまくるんだっけ、逃げまくれなんだっけみたいなので、ちょっと苦戦した曲だなっていう感じです。はい、そうそう、時が経つと怖い、時が経つの早くと怖いみたいな話なんですけど、私うわっ怖っと思ったのが、やっぱそのなんちゃらのさ、まあ、T シャツって何種類かあるんですけど、その中でね、10周年の時に、絵しりとりのねシャツを作るわけじゃないですか。普段は絵しりとり、あ、ごめん、シリ、シリが反応しちゃいました。ごめんね、大丈夫です。やばい、シリとしりとりだな。絵しりとりのね、なんだっけ、のやつ、かわいいアイデアだ、いいアイデアだったなみたいな、久しぶりにいいアイデア出たわって思いながら見てて、あんまりその10周年という文字をね、あんまあれだったんですけど、あ、もう2年経つのと思って、ふとひゃーってなりました、さすがに。うん、って話をさ今日したらさ、40代はもっと早いよって言われて怖って思いました。そんな感じですね。まあでもこれからね、こうやっぱさ、楽しいと早く感じたりするじゃないの。まあ、年齢とかはさ、こう、まあ、子供の時よりもっていうのはさ、なんか分母がうんぬんとかって言うけどさ、結局その早くこの人生をって思わないといいなって思うんですよね。もう今のところ皆さんのおかげでね、本当幸せに生きさせてもらってるんでね、そんなあれですけど、うん、って感じですね。みんなありがとうってこと。というわけで、ちょこちょこさ、このラジオの終わりに大喜利をやって100個やり終わった時に大喜利はうまくなるのかっていう検証してたんだけど、私前回多分やってないよね。ので今日は2個やろうと思います。はい、というわけで3、4をやっていきます。いきます。もし月が喋れたら最初に言う一言は、こっちじゃなく隣を見て言え。はい次、おじいちゃんのスマホの待ち受けに表示された一言、食後2錠。以上です。ありがとうございました。それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はミサイマミでした。バイバーイ。